桜の花が満開の季節になりました。いかがお過ごしですか。コロナウイルスが全世界を混乱と恐怖に陥れています。皆様気をつけてお過ごしください。それでは放送オーズ4月号をお送りします。今月は恐怖です。高尾の地区で行われた熊本地震の被災地を自転車を回るラファキャラバン、高尾の区みんなの家を出発する参加者を見送る地区の皆さんの写真が映し出されています。新型コロナウイルス感染症、利子補給などの支援策、農業者向け経営安定資金利子補給などのご案内。町ではこの度の新型コロナウイルス感染症の影響を受けて農林業収入が減少した農林業者が次の資金融資を受けた場合において利子補給及び保証料の助成を行います。利子補給の概要。対象資金名、新型コロナウイルス対策セーフティーネット資金。利子補給対象者は新型コロナウイルス感染症の影響を受けて農林漁業収入が前期より 10% 以上減少した農林漁業者。利子補給対象融資限度額は1200万円。利子補給期間は5年以内。利子補給額は全額。融資期間は株式会社日本政策金融公庫。保証料は不要です。対象資金名が新型コロナウイルス対策緊急支援資金の場合は、利子補給対象者は新型コロナウイルス感染症の影響を受けて農林漁業収入が前期より 6% 以上減少した農林漁業者。利子補給対象融資限度額は1000万円。利子補給期間は5年以内。利子補給額は全額。融資期間は市議が指定した金融機関。保証料は全額助成となっています。問い合わせは役場農政課農政係、電話096-293-3116。企業向けの場合、有資金利子補給のご案内です。町では新型コロナウイルス感染症の影響を受けた中小企業者の皆さんの経営安定を図るため、県の金融円滑化特別資金を活用して融資を受けた人に対し、利子補給を行います。利子補給の概要です。対象資金、金融円滑化特別資金、新型コロナウイルス感染症対策に、2、金融円滑化特別資金、セーフティーネット保証4号、新型コロナウイルス感染症対策に、3、金融円滑化特別資金、金融関連保証新型コロナウイルス感染症対策に、利子補給対象者は、対象資金の融資を受け、次の条件に該当する人。町内で3ヶ月以上継続して事業を営んでいる人。町税を完納している人。利子補給対象融資限度額は1000万円です。利子補給期間は3年以内。利子補給額は全額。利子補給申し込みは、融資を受けた後、1ヶ月以内に利子補給申し込み書を町へ提出。利子補給交付申請。各年12月までの支払い利子分の交付申請書を翌年1月末までに町へ提出。令和2年度の申し込みから利子補給を受けるまで。1、融資を受けた1ヶ月以内に利子補給申し込み書を町に提出してください。2、審査後、認定通知書を申し込み者へ通知します。3、12月までの償還後、令和3年1月末までに利子補給交付申請書を町に提出してください。しかしとご利用金融機関からの利子払い込み証明書を添付してください。4、申請された利子補給額をお支払いします。 令和3年3月予定です。問い合わせは役場商業観光課商業観光係電話096-293-3115です。お家でやってみよう生き生き100歳体操。現在新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため集団で集まる通いの場やサロンなどをやむなく自粛していただいています。活動自粛による運動不足や孤立化からさまざまな心身の機能低下を引き起こす可能性があるため、活動自粛期間も自宅でできる体操をいくつかご紹介します。毎日の体調をチェックしながらできることから取り組んでみましょう。簡単にできる体操の例です。腕を横に上げる運動。1、両手を軽く握る。2、3、4で肩の高さまで腕を上げる。3、5、6、7、8で元の位置まで腕を下ろす。これを10回繰り返します。この運動をする場合は椅子に座ってからです。次は椅子からの立ち上がり運動です。1、足が床につくように座り、両足を肩幅程度に開く。2、1、2、3、4でお辞儀をしながらゆっくり立つ。3、5、6、7、8でお辞儀をしながらゆっくり座る。これを10回繰り返します。足の後ろ上げ運動です。これは椅子の後ろに回り立って行ってください。1、1、2で右足を曲げ、3、4で右足を後ろに回す。2、5、6、7、8で元の位置まで足を戻す。3、右足が10回終わったら左足も同じように行う。膝を伸ばす運動です。これは椅子に腰掛けたまま行ってください。1、1、2、3、4で片方の足を伸ばす。つま先をしっかり自分の方に向ける。2、5、6、7、8で元の位置まで足を下ろす。片方ずつ10回行います。生き生き100歳体操は YouTube やインターネットに掲載されています。生き生き100歳体操熊本県バージョンで検索してください。町のホームページでも感染症予防や介護予防の体操なども掲載しています。ぜひご活用ください。体操前の体操チェックです。次の項目に該当する際は運動を控えましょう。胸に息切れがある。胸やお腹が痛い。体がだるい。昨夜は寝られなかった。めまいがある。熱がある。37度以上。血圧、脈なども測定できるとより安心です。体操プラスは、生き生き100歳体操や各種体操を継続して実施するのはもちろん、バランスの良い食事やお口のケアに取り組むことも大切です。また、周囲の人との交流ができない状態のため、閉じこもりがちになります。直接人と会うだけでなく、手紙や電話、メールなどで連絡を取ることでも孤立化を防ぐ一助となります。この機会にご家族やお友達などと手紙や電話、メールなどで連絡を取り合ってみるのはいかがでしょうか。感染予防のためにできることです。こまめに部屋の換気や手洗いをする。できるだけ人混みを避ける。十分な睡眠をとる。高齢者や糖尿病、心不全、呼吸器疾患などの基礎疾患のある人が感染した場合、重症化することがあります。感染症予防に心がけ、治療を継続しましょう。問い合わせは町地域包括支援センター、電話096-292-0770です。 下水道事業括弧公共下水道農業集落排水を地方公営市場排水に移行します。町では地方公営企業として工業用水道事業を経営しています。令和2年度からは下水道事業括弧公共下水道農業集落排水についても健全経営を目指して地方公営企業法の適用を受ける地方公営企業会計に移行します。下水道の役割とは各家庭や事業所から出る汚水を浄化センターに運んで経営します。トイレを水洗ができるのも下水道があるためです。街を清潔に保ち川や海に戻す水をきれいにすることも役割の一つです。下水道を管理する企業、町の下水道事業に関わる企業は主に下水道括弧農業集落排水使用料と新しく下水道括弧農業集落排水を利用するときに必要となる受益者負担金括弧受益者分担金、そして一般会計括弧税収などから取り入れる資金で賄われています。使用量は下水道括弧農業集落排水を使用する世帯事業所が負担しています。費用負担を公平に、地方公営企業の事業は基本的に利用者たちがその利益を得ることができます。例えば下水道を使えるのは下水道が通っている地域の住民だけです。下水道が通っていない地域の住民はそれを使うことができませんし、下水道を使える地域であっても、その使用量は世帯によって異なります。経費の中には税金によって負担する層が適切なものもありますが、基本的には住民の皆さんが納める税金を使って、下水道を経営すると不公平な表現。また下水道事業では下水道処理施設など多くの資産を管理しています。利用者の皆さんに安定した下水道サービスを提供していくためには経営状況や財政状況を明確にして適切に管理運営していくことが重要です。これらを実現するため町の下水道事業の地方公営企業として事業会計方式に移行します。下水道事業を企業会計に移行すると、項目、予算、区分、観光庁会計、これまでは歳入及び歳出を区分、現金の収支の記述に基づき、歳入と歳出の2つに区分して整理集計。これが企業会計、これからは、損益取引による収支と資本取引による収支を区分します。管理運営に関わる収支括弧損益取引と施設の整備や建設などに関わる収支括弧資本取引に区分して整理集計します。変更内容は管理や営業に関わる収支と建設に要する収支を明確に区分することです。経営分析や料金の変化計算がしやすくなります。整理の方法です。観光庁会計、これまでは単式簿、いわゆる家計簿、現金の出し入れという結果のみをシンプルに記録です。企業会計のこれからは複式簿記になります。取引を原因と結果という2つの側面で捉え、その原因と結果も同時に記録、試算、負債、資本の増減を管理し、同時に一定期間内の収益と費用を記録します。変更内容は、算出簿記では試算情報が欠けているため、正確なコストを把握できませんが、複式簿記では試算の動きや損益を把握することができ、企業としての経営体質が明らかになります。経理認識です。観光庁会計のこれまでは現金収入があった時点、 または現身手術があった時点ごとに現身の動きに基づいて記録しました。市場改正のこれからは発生主義になります。現金の収支に関わらず、資産の移動、収益や費用の発生した事実に基づいて記録します。変更内容は、現金の収支とは関係なく、債権、債務が発生した時点で、費用や収益、あるいは未払い金や未収金が記帳され、事業期間の正確な業績が把握します。問い合わせは、役場下水道課、管理係、電話096-293-5679。みずみずポイントって何？元気大豆作り活動。あなたも始めてみませんか？大豆町のためのあなたの活動がポイントに変わります。みずみずポイントとは？みずみずポイントは、元気大豆作り活動に応じて付与されるポイントのことです。活用方法が申請により個人、団体の2種類に分かれています。たまったポイントを、個人の場合は、町指定ゴミ袋との交換や、町トレーニングルーム利用のために使用できます。団体活動分は、その団体に助成金として交付することができます。事前に登録をして、報告書を手にする必要があります。個人、団体で登録は異なりますので、ご相談ください。申請方法は、個人活動部、個人用活動報告書に記入集計して申請してください。みずみずポイントは、町指定ゴミ袋の交換、トレーニングルーム利用となります。団体活動分は、団体上活動報告書に代表者が参加人数と活動写真を添付し、申請をしてください。みずみずポイントは、登録団体へ現金に交換して助成金として交付されます。元気大豆作り活動とは、元気大豆作り活動は、皆さんが自主的に行う活動のことで、町内で住民が自発的な意思に基づいて、他人または地域社会に貢献する目的を持って、無報酬で行う行為を言います。町の活性化を図り、元気大豆を作ることを目的としています。みずみずポイントに交換可能な活動は、次の A から E と、町主催のイベントに参加の3つに分かれています。A、町の美観を保つ活動。道路や公園の草取りをする。公共の場所のゴミを拾う。道路を清掃する。など。B、地域安全活動、防災、防犯パトロールを、通学路の安全確保をする、カーブミラーを磨く、など。4. 支え合い活動、高齢者の安否の確認、子ども食堂の開催、近所の高齢者を病院通り、献血を作る、地域福祉などの座談会の参加、など。D. 地域環境活動、資源回収、通勤を車から自転車やバスに、廃食用油を提供する、など。E、健康増進活動、括弧以下の5つのみです。ウォーキング、ジョギング、体操、通いの場作りへの参加、町主催の健康づくり活動への参加。EX、町主催イベント参加。これは個人のみです。町主催の健康イベントなどに参加。対象となるイベントなどは担当課から別途お知らせします。会場で担当課がスタンプを押す意味。注意。1. 他の補助事業と重複はできません。地域づくり活動支援事業だけは例外です。2. 個人と団体の活動分を同時に計上はできません。平成31年度、みずみずポイント交換を開始します。平成31年度、令和元年度中に行われた、 現地の工場づくり活動についてミドメッドポイントの交付を行います。新生窓口役場総務課まちづくり推進申請期間は5月1日金曜から6月30日火曜まで午前8時30分から午後5時15分土曜日曜祝日を除きます。申請書類は平成31年度現地大津づくり活動報告書、これは桃色です。申請に来る人の印鑑、団体の場合の代理の人、家族以外の人が申請する場合は委任状が必要となります。令和2年度活動報告書を交付します。すでにご登録いただいている人と団体代表者には4月初旬に令和2年度分の活動報告書を交付します。更新の手続きなしに交付するため登録の解除を希望する場合はご連絡ください。また新規登録には申請が必要です。印鑑を持参の上役場総務課までお越しください。問い合わせは役場総務課まちづくり推進室電話0923-3111です。健やか通信です。予防接種を受けましょう。予防接種は病気に対して抵抗力を持った強い体にするために行われます。予防接種法という法律に基づき町が実施する接種は定期接種と言います。定期接種は現在B 型肝炎、皮膚、肺炎球菌、4種根部、BCG、不活化ポリマ、MR、麻疹、母疹、水痘、日本脳炎、2種根部などの各ワクチンがあります。法律が改正され、定期接種の種類が変更になることもあります。予防接種の効果や副反応について十分理解し、接種することが大切です。子どもが予防接種を受けるときの注意です。定期の予防接種は医療機関で実施しています。詳しくは通知などでお知らせします。体調が良いときに受けましょう。子どもが接種するときは保護者が同伴してください。やむを得ず親族などが同伴する場合は委任状が必要です。詳しくはお問い合わせください。母子手帳と住所が分かるものをお持ちください。年齢や接種間隔に間違いはありませんか？もう一度確認しましょう。令和2年度接種対象者です。日本脳炎予防接種の場合は積極的外傷の差し替えの影響で日本脳炎予防接種を受けられなかった人、平成7年4月2日生まれから平成19年4月1日生まれの人で20歳未満の人は定期接種として予防接種を受けられます。予診票は子育て健診センターで接種履歴を確認して渡しています。接種の機会を防ぐために必ず母子手帳を持参してください。日本脳炎予防接種の積極的干渉の対象者です。これはまだ接種していない人が対象です。第1、9歳に達する人および平成14年4月2日から平成15年4月1日生まれの人、それ以外は平成7年4月2日生まれから平成19年4月1日生まれの人で20歳未満の人は特殊対象者です。日本脳炎接種を規定の回収されていない人は定期接種として2接種分を接種します。 MR 括弧麻疹・母疹ワクチン第2期対象者、2種根部括弧ジフテリア過小風ワクチン対象者、MR、麻疹更新ワクチン第2期、平成26年4月2日から平成27年4月1日生まれの人、2種混合 化、ディフテリア多少数ワクチン。平成20年4月2日から平成21年4月1日生まれます。これは接種期限は令和3年3月31日まで。対象者には通知とともに予診票を輸送します。早めに接種しましょう。高齢者用肺炎球菌予防ワクチン接種。今までこのワクチンを接種したことがない人を対象に、平成31年度から5年の間に、1人1回定期接種の機会を設けます。対象者へは案内及び申し込み書の個別通知をしますので、詳しくはご確認ください。対象者です。1、令和2年度に65歳、70歳、75歳、80歳、85歳、90歳、95歳、100歳となっています。2、60歳から65歳未満の心臓、腎臓、呼吸器の機能に自己の身辺の日常生活が制限される程度の障害を有する人。括弧、心小節を一級と。高齢者用肺炎球菌予防ワクチン接種の対象者。これはまだ接種していない人が対象です。対象年齢、65歳。昭和30年4月2日から昭和31年4月1日まで。70歳、昭和25年4月2日から昭和26年4月1日まで。75歳、昭和20年4月2日から昭和21年4月1日まで。80歳、昭和15年4月2日から昭和16年4月1日まで。85歳、昭和10年4月2日から昭和11年4月1日まで。90歳、昭和5年4月2日から昭和6年4月1日まで。95歳、大正14年4月2日から大正15年4月1日まで。100歳、大正9年4月2日から大正10年4月1日生まれました。となっています。問い合わせは役場健康保険課健診通信係、町子育て健診センターです。電話0962941075。国民健康保険後期高齢者医療保険加入の人へ。体のチェックをしていますか？毎年健診を受けましょう。集団健診と人間ドックの申し込みが始まります。申し込み方法です。4月中旬に個人ごとに送付する検診のご案内を確認後、必要事項を記入し、申し込み書を転送してください。締め切りは4月27日月曜日です。10月に実施予定のがん複合検診も今回お申し込みください。国民健康保険、後期高齢者医療保険以外に加入の人には8月送付予定です。申し込み時に受診日の指定はできません。検診と人間ドックは令和2年度中、5月から令和3年1月にいずれか1つを受けられます。子宮頸がん検診を受けませんか？20歳以上の女性を対象に指定医療機関での個別検診を始めます。郵送で届く申し込み書の子宮頸がん検診の個別検診に丸をつけてお申し込みください。実施期間は11月から令和3年2月の予定です。実施場所、町近隣の指定医療機関です。詳しくは申し込み者への案内、10月郵送予定をご覧ください。町が行う検診です。ふるさと総合検診。これは6月に実施予定しています。特定検診、健康審査にがん検診をセットにしたものです。人間ドックと同じ内容を町の子育て健診センターにて半日で受診できます。自己負担金は4500円から7500円で、年齢と性別により異なります。 ふるさと総合健診を受けられる対象者は、国民健康保険40歳以上の方と後期高齢者医療保険の対象者となっています。がん複合健診、これは9月から10月実施予定です。健診項目を選択して受診できる健診です。社会保険に加入している人はがん健診のみ受診可能です。特定健診の基本的な健診は、国民健康保険30歳代、国民健康保険40歳以上、後期高齢者医療保険を対象者としています。がん複合健診、9月から10月に実施予定です。健診項目を選択して受診できる健診です。社会保険に加入している人は、がん検診のみ受診可能です。特定健診は国民健康保険30歳代、国民健康保険40歳以上、後期高齢者医療保険。がん検診は国民健康40歳以上、後期高齢者医療保険、社会保険などの被用者保険の方を対象としています。人間ドックです。30歳以上の末期国民健康保険後期高齢者医療保険加入の人は、町が指定する医療機関で希望する人間ドックを受診できます。医療機関やコースにより自己負担金は変わりますが、上限2万5000円の補助があります。後期高齢者医療保険の定員は100人。ただし、国民健康保険税や後期高齢者医療保険料の滞納がある場合は補助を受けられません。人間ドックの対象者は、国民健康保険30歳代、国民健康保険40歳以上、後期高齢者医療保険、定員100人です。の対象者となっています。30歳代のがん検診は年齢性別により受けられるものもあります。町では生活習慣病発症のリスクを保有する場合には、できるだけ早期に改善する必要があるため、特定保険指導を無料で実施しています。40歳以上の人で特定保険指導の対象となった場合には、人間ドック受験当日、または後日に特定保険指導を利用していただきますので、あらかじめご了承ください。特定健診ってどんな検診？特定健診はメタボリックシンドローム、これは内臓脂肪症候群と言います、に着目し、生活習慣病のリスクの有無を検査し、生活習慣を見直すことを目的とした健康診査です。糖尿病や高血圧症、脂質異常症といった生活習慣病は、自覚症状がなくても心筋梗塞、脳卒中などの重大な病気につながり、生活の質の低下や医療費の増大を招きます。気になる症状がある場合は、検診を待たずに医療機関をご受診ください。検診項目です。1、診察。2、身体計測。3、血圧。4、血液検査。これは、腎臓の排泄機能や肝臓の機能、脂質や血糖値などを調べます。5、尿検査。6、心電図。これは心臓の筋肉の異常、不整脈、心肥大などの有無を見ます。7、眼底検査。目の奥の血管を撮影し、動脈硬化の進行状況や糖尿病による変化がないかを確認します。お問い合わせは、検診内容については、役場健康保険課健康推進係、子育て健診センターの 電話 096-294-1075。 資格については役場健康保険課国保医療係、電話 096-293-3114 です。連載人権シリーズ輝く人権。新型コロナウイルス感染症に関連した人権への配慮について。新型コロナウイルス感染症が国内で広がりを見せており、県内においても感染例が報告されています。感染が判明した人は周囲への影響を考慮し、検査やその後の情報提供などにご協力されています。しかし報道などでも見られるように、感染者やその家族、職場の皆さんなどの接触者や関係者への心ない言動、不当な扱い、風評被害などが心配されています。その結果、感染の可能性のある人が検査することに躊躇され、感染拡大につながる恐れがあります。正しい知識、情報に基づいた判断、行動を心がけましょう。新型コロナウイルス感染症は現段階において不明な点も多くあり、多くの人が不安を抱えています。感染した人やその家族、中国から帰国した人、外国人などに対する誤った情報や不確かな情報による不当な差別、偏見、いじめ、 SNS などでの誹謗中傷や根拠のない差別的な書き込みを行わないようお願いします。また不確かな情報による人権侵害を防ぐため、正確な情報による冷静な行動をお願いします。人権に関する相談は、新型コロナウイルス感染症に関連して人権侵害を受けた場合は次の窓口で相談を受けています。熊本県人権センター、人権相談専用電話、平日のみです。午前9時から正午まで、午後1時から4時まで。電話 096-384-5822。 みんなの人権110番、平日のみです。午前8時30分から午後5時15分まで。電話0570-003-110です。子どもの人権110番、平日のみです。午前8時30分から午後5時15分。電話 0120-007-110 です。外国語人権相談ダイヤル、平日のみです。午前9時から午後5時です。電話 0570-090-911 です。問い合わせは役場人権推進課人権推進係、電話 096-293-7920 です。連載人権シリーズ企画23、きらめく人。今回は大妻市男女共同参画審議会委員、山出良二さんです。町議会の総務常任委員会に所属し、男女共同参画に関わってきました。その中で男女共同参画社会の形成が進まない現状を感じています。世界経済フォーラムが発表した2019年のジェンダーギャップ指数で、日本は前年の110から121位に順位を落としています。これは先進国中最下位であり、政治と経済分野に女性リーダーが少ないことが大きな要因です。皆さんは SDGs の17の持続可能な開発目標をご存知ですか？ SDGs とは、持続可能な経済社会づくりのために国際社会のモデルとなるような 優れた実績を積み上げていく取り組みです。その中で次世代女性のエンパワーメント、能力を発揮させることの推進があり、人権ベースの安全保障の中で誰一人取り残さない社会の実現、貧困格差の半減、ジェンダーに関わる暴力を含むあらゆる性差別を許さない取り組みがあります。これは町が進める男女共同参画推進プランの DV やセクハラをなくし、男女は等しく政治的、経済的、社会的及び文化的人気を得ることができ、共に責任を担うべき社会を目指すという部分とリンクしています。今後町の男女共同参画プランの中にも SDGs を踏まえた取り組みが必要になると考えます。しかし実際には男女共同参画社会の実現はハードルが高く困難を極めます。そんな中、私の住む三崎の地区の自治会では令和2年度の役員11人中自治会長を含む6人の女性役員が選任されました。これは女性が参画しやすい状況が生じたためです。このような事例から共同参画推進のヒントを見出せば、男女が社会の対等なパートナーとして歩める町の未来が見えると確信しており、これまで以上に活動を加速していきます。問い合わせは役場人権推進課、男女共同参画推進係、電話 096-293-7920、大津町男女共同参画川柳コンテストです。優秀賞シーバーリエさん、スマホ見ず子供を見てとわめきたい、スマホ見ず子供を見てとわめきたい。環境プレス、駐車料金が変わります。熊本県の獣医師の駐車技術料が九州県内で最も低い水準であることや、消費税の引き上げを理由に令和2年度から狂犬病予防注射の料金は2570円から2800円に変更されます。これにより各動物病院での注射や町で行っている集合注射についても例年とは料金が変更になりますのでご注意ください。また今年の狂犬病予防集合注射の日程については5月号にて掲載予定です。各料金です。1頭あたりの料金、注射料2800円、注射済み費用交付手数料500円。アンケートにご協力ください。熊本連携中枢都市圏を構成する18市町村が共同して地球温暖化対策実行計画を作成することになりました。計画を作成するにあたり、各市町村で無作為に抽出した1000人を対象にアンケート調査を実施します。住民の対象に意見をいただき、計画に反映したいと考えていますので、アンケート調査にご協力をお願いします。熊本市が4月20日ごろに用紙を送付し、その後集計を行います。地下水を保全しよう。熊本は生活用水をほぼ地下水で賄っています。そこで地下水管理を蓄えることと節水を目的に次の設備を設置する場合、予算の範囲内で補助を行います。雨水貯水タンク補助条件、有効貯水量が50リットル以上、5年以上耐えられる構造材質で、散水などを行う機能があることなど。補助金額、貯留容量200リットル以上、1基あたり。これは補助対象は本体のみです。上限3万5000円。貯 貯留容量200リットル未満、設置に要する費用の2分の1、上限は24,000円。雨水浸透マス、補助条件は排水量の多い雨どいから接続し、浸透マスには雨水以外のものを流入させないこと。補助金額は最大4基まで、1基当たり1万円となっています。お問い合わせは役場環境保全課環境保全係、電話 096-293-3113 です。坊主の仕事、ボリューム7。大津町企業連絡協議会、今回は株式会社広報プラントの紹介です。人と企業の未来を築く夢未来応援企業、私たち広報プラントは人材派遣業をはじめとした総合的な人材サービスを行う会社です。昭和63年12月に設立し、取引会社は700社を超え、ご登録者数4万人以上、社員数は関連会社も含めると2500人以上になります。大津営業所はスタッフの方たちの未来のためをもっとに、長く安心して働ける環境づくりに努めています。また企業とタッグを組んだ人材の育成、製造請負事業にも注力しており、製造分野での手伝いも積極的に取り組んでいます。企業は人なり、人こそ企業なり、夢を抱き、これからの未来に向けて人と企業の未来を共にする、夢未来応援企業であり続けたいと願っています。企業概要です。所在地、菊池郡大津町杉水下岩里11461、業種総合人材サービス業、従業員数2300人、事業内容人材派遣事業、人材紹介事業、再就職支援事業、製造請負事業、教育研修事業、販売代行 FC 小売事業。連絡先は電話 096-213-4511 までお問い合わせください。ワクワク子育てナンバー10、新型コロナウイルス感染症拡大防止のために子育て支援センターはどうしているの。子育て支援センター、健やか広場やアポリ三崎の広場は感染拡大防止のため3月25日現在では閉所となっています。実施している事業もあります。子育て支援センターとアポリでは個別相談に対応しています。これは予約が必要です。またファミリーサポートセンターとママヘルプは事前打ち合わせの上対応。養護母児保育は利用調整を行っているため問い合わせは必要ですが実施しています。使える事業を活用しながらみんなで何とか乗り切りましょう。月1回無料の子育てカフェ、4月の電話相談、日時4月30日の木曜日10時から12時まで、協力ペアレントプログラムネットワークです。無料で予約は不要です。お気軽にお問い合わせください。役場子育て支援課は電話 096-293-5981、 問い合わせは大津町子育て支援センター、健やか広場、ファミリーサポ、ママヘルプ、養護児保育などは電話 096-294-9511、 アポリ三崎の広場は電話 096-294-7604 です。学校での取り組みなどをご紹介します。 毎月14日が大津町教育の日。大津町奨学資金貸付制度です。経済的な理由で就学が困難な人を対象に大津町奨学資金貸付制度があります。申請資格は次の1から5の全てを満たす人です。1、学校教育法で定める高等学校、中等教育学校、後期課程に限ります。高等専門学校、大学、専修学校、これは高等課程及び専門課程に在学し、勉学に意欲があること。2、小学生の保護者が大津町民であること。3、学士の試験が困難であること。これは所得制限があります。4、日本学生支援機構その他別に定める法人から現に奨学資金に相当する学資の貸し付けを受けていないこと。5、貸し付けた奨学資金の返還が確実だと認められること。貸し付け期間です。貸し付けを開始した月から大学する学校を卒業するまでの期間。返還期間、卒業後6ヶ月を経過した月から貸し付け期間の2倍の期間です。申請期限は4月30日木曜日。やむを得ない事情、会社の倒産などがある場合は随時受け付けます。申請方法、次の書類を学場学校教育課へ提出してください。1、小学生申請書。2、小学生推薦書。これは在学している学校長が記入します。3、世帯全員の住民票。4、世帯全員の所得証明書。課税台帳記載実行証明書。所得証明書は6月以降に役場住民課で最新のものを取得し提出してください。貸付金額です。部分、高等学校などに在学する人、国公立の場合は月額1万5000円、私立の場合2万5000円、専門家庭などに在学する人、国公立は1万5000円、私立は2万5000円、大学に在学する人、国公立2万円、私立3万円となっています。問い合わせは役場学校教育課学部係、電話096-293-3349です。熊本県知事選挙結果です。熊本県知事選挙の投開票が3月22日に町内16カ所で行われ、大津町総合体育館サブアリーナで即日開票されました。大津町の当日の有権者数は27,461人、男性13,337人、女性14,124人で、投票率は前回の 47.71% を下回る 44.04% となります。各投票所の投票率は次の通りです。大津町の投票率は 44.04%、 候補者高山正大津町4134票、県全体216,569票、川島郁夫大津町7909票、県全体437,133票となっています。各投票所別の投票率です。第一投票区内巻地区集会所 82.61%。第二東京区大洲東小体育館 61.01%。 第三東京区岩坂公民館 57.62%。 第四東京区森公民館 47.70%。 第五東京区大洲南小体育館 54.17%。第六東京区中央公民館 38.98%。 東京区オークスプラザ 40.47%。 第八東京区室小体育館 38.38%。 第九東京区三崎野小体育館 45.27%。第10投票区高尾の公民館 43.27%。 第11投票区大洲北小体育館 45.15%。 第12投票区野外活動等検証センター 64.77%。 第13投票区矢後川コミュニティセンター 56.24%。第14投票区森川小体育館 48.57%。 第15投票区人権啓発福祉センター 39.48%。 第16投票区東区コミュニティセンター 48.73%。 町全体 44.04% となっています。問い合わせは町選挙管理委員会役場総務課内電話 096-293-3111。 後期高齢者医療制度、4月から保険料率などが変わります。後期高齢者医療制度では、医療費の支出に見合う保険料収入を確保するために2年に一度保険料を値上げしています。令和2年度3年度は医療費の増加などを理由に、非保険者の皆さんの保険料負担をできる限り増やさないための対策を講じた上で、保険料率を次の通り改定します。後期高齢者医療制度の健全な運営のためご理解ください。保険料の計算方法。保険料年額は、非保険者の均等割額と所得割額を合計して個人単位で計算します。保険料の上限は年額64万円です。非保険者均等割額5万600円、これは非保険者全員が等しく負担。所得割率 9.95%、 これは非保険者が所得に応じて負担。年額保険料上限64万円は均等割額5万600円足す所得割額基礎控除33万円後の総所得金額とかける所得割率 9.95% となっています。保険料の定義。所得が低い人の保険料は継続して軽減されますが、対象者の範囲や軽減率が見直されます。保険料均等割額の定義。所得の所得額の合計33万円以下、この場合は均等割額の軽減割合は、均等前は 8.5 割でしたが 7.75 割になります。33万円以下で世帯内の非保険者全員に所得がない、年金収入80万円以下の場合は、均等前は8割でしたが7割。 33万円プラス。変更前は28万円でしたが、変更後は 28.5 万円×世帯の被保険者数以下の場合は5割。33万円プラス。変更前は51万円でしたが、52万円かける世帯の被保険者数の以下の場合は、軽減割合は2割。均等割の軽減判定についての高所得金額等は、先住者控除や両方所得特別控除の適用前になります。また、年金所得については15万円を控除した額で判定します。保険料の計算例です。単身世帯で本人の収入は年金 196.5 万円のみの場合、均等割額は年金収入 196.5 万円引く年金控除額120万円引く高齢者特別控除、年金収入にかかる控除15万円は基準額 61.5 万円、軽減前均等割額5万600円かける軽減割合5割イコール均等割額2万5300円、所得割額年金収入 196.5 万円引く年金控除額120万円イコール基準額76.5万円、基準額76.5万円引く基礎控除額33万円かける所得割率 9.95% は所得割額4万3282円。1年間の保険料は均等割額2万5300円プラス所得割額4万3282円イコール保険料額6万8500円100円未満切り捨てとなっています。問い合わせは役場健康保険課国保医療係電話096-293-3114まで。インフォメーションです。平成28年熊本地震被災支援、一部損壊世帯への義援金と未満金の申請期間延期、一部損壊世帯に対する義援金または未満金について申請期限が延長になりました。対象、居住者用り災証明書の記載程度が一部損壊で対象となる修理費用に10万円以上を支出したこと、一度未満金または義援金を申請済みの場合は再度申請はできません。必要書類、り災証明書、領収書、修理費用や修理箇所がわかる書類、工事内訳書、工事明細書、見積書、写真書、世帯主名義の通帳、印鑑など。申請期限は令和3年5月13日木曜日。支給金額は、未満金は修理費用10万円以上30万円未満の場合は、未満金または義援金の額は3万円。30万円以上、100万円未満の場合は、修理費用の 10%、1000円未満は切り捨てです。義援金は、修理費用が100万円以上の場合は、未満金、義援金の額は11万円となります。問い合わせは、役場福祉課福祉係、電話 096-293-3510。住まいの再建のための支援策申請期限延長、熊本県の実施する下記支援策について申請期限が延長になりました。1、リバースモーゲージ利子助成事業、2、自宅再建利子助成事業、3、民間賃貸住宅入居支援助成事業、4、建築費用助成事業。詳しい内容や必要書類については、放送応募2月号をご覧ください。対象は、応急仮設住宅の入居世帯、 全壊または大規模半壊の居住者用り災証明書の交付世帯、半壊の居住者用り災証明書の交付世帯で解体した世帯、法に基づく長期避難世帯。申請期限は令和3年3月31日水曜日。問い合わせはリバースモーゲージ利子助成事業、自宅再建利子助成事業は役場福祉課福祉係、電話096-293-3510、民間賃貸住宅入居支援助成事業、選挙費用助成事業については役場住民課住宅係、電話096-293-3112です。被災者生活再建支援金、加算支援金、申請期限延長。地震による被害に遭った世帯への被災者生活再建支援金について、再建方法によって支給される加算支援金の期限が1年延長になりました。対象は居住者用り災証明書の被災程度が全壊、大規模半壊、半壊解体の世帯、括弧基礎支援金を受領している世帯。申請期限は令和3年5月13日木曜日です。複数世帯の再建方法、建設・購入の場合は加算支援金が200万円、補修の場合は100万円、賃貸の場合は50万円。単身世帯再建方法が建設購入の場合は、加算支援金150万円、補修75万円、賃貸37.5万円となっています。問い合わせは役場福祉課福祉係、電話096-293-3510です。調剤などの納付がコンビニでも可能に。これまで金融機関や役場の会計の窓口でしか納付できなかった徴税や各種料金が、令和2年4月以降に発行する納付書から、全国のコンビニエンスストア、以下コンビニとします。でも納付できるようになりました。コンビニで納付できるようです。コンビニでの納付は、徴税や各種料金を納付する場合に利用することができます。納付の際は納付書をご持参の上納付してください。コンビニでの納付には手数料はかかりません。ただし次のような場合はコンビニでの納付ができませんので、これまで通り金融機関や役場の関係の窓口で納付してください。納付書にバーコードの印字がない場合、コンビニでバーコードが読み取れない場合、金額、氏名、その他記載事項が訂正もしくは改ざんされている場合、または不明瞭な場合、1件あたりの納付合計金額が30万円を超える場合、コンビニで納付できる期限を過ぎている場合、これは納付書の裏面をご確認ください。コンビニで納付できる税金・料金です。超県民税、括弧普通徴収分、固定資産税、軽自動車税、国民健康保険税、担当課は税務課です。問い合わせは096-293-3117。保育料、これは子育て支援課、電話096-293-5981。介護保険料、担当課は介護保険課、電話096-293-3511。後期高齢者医療保険料、これは健康保険課で、電話096-293-3114。住宅使用料、担当課は住民課、電話 0960-293-3112、公共下水道使用料、農業集落排水使用料、担当課は下水道、電話0960-293-567。金融機関などでも納付可能です。これまで通り金融機関や役場の会計の窓口での納付、金融機関の口座からの振り替えによる納付も可能です。新たに口座振り替えを希望される人は、口座振り替え依頼書の提出が必要ですのでご連絡ください。すでに口座振り替えとなっている場合は、改めて提出する必要はありません。対象となる金融機関です。肥後銀行、菊池地域農業協同組合、熊本銀行、熊本県信用組合、熊本第一信用組合、九州内の郵政銀行、沖縄県内を除きます。納付できるコンビニです。セブンイレブン、デイリーヤマザキ、ファミリーマート、ローソン、暮らしハウス、コミュニティストア、3H、生活サイト、セイコーマート、タイエー、ニュー山崎デイリーストア、長谷川ストア、浜名クラブ、ココヤ、ミニストップ、山崎スペシャルパートナーショップ、山崎デイリーストア、ローソンストア、キャップ、MMK 設置店、重複で行っています。MMK 設置店舗は、MMK 端末、公共料金収納端末が設置された公共料金の納付が可能な店舗のことです。納付書が変わります。コンビニ納付の開始に伴い、納付書の様式が変わります。コンビニで納付できる納付書にはバーコードが印字され、納期ごとに1枚、綴られていない状態の納付書になります。今まで納付書が1冊に綴られていたものも納期ごとに分かれますので、納付の際は記載されている納期と納期限をよくお確かめの上、間違いがないようご注意ください。支払いまでの流れです。納付書の納期限とバーコードを確認する。対象店舗のレジに納付書を提出してお金を支払う。画面の OK ボタンにタッチして領収証書を受け取る。コンビニ納付 Q&A。 9。第1期分を納付するところを誤って第2期分を納付してしまいました。どうすればいいですか？アンサー。コンビニで第2期の納付書を出されると、第2期分として収納されます。コンビニでの払い戻しや納期の変更などはできませんので、納付の際は必ず納期と納期限を十分ご確認の上、納付してください。この場合、第1期分が納付されないまま納期限を過ぎてしまうと、コンビニでの納付はできなくなりますので、金融機関などで納付してください。なお、第1期分が納付されないままでいると、督促状が発行されることになりますので、ご注意ください。クエスチョン。納付書が納期ごとにバラバラで送られてきましたが、なぜですか？アンサー。コンビニでは、閉じられた納付書での取り扱いはできませんので、納期ごとに1枚、3票の納付書に変更になりました。納付の際は、納付書に記載されている納期と納期限を十分ご確認いただき、必ず納付する納付書を窓口に出してください。クエスチョン。24時間、いつでも納付できますか？アンサー。納付できるコンビニの営業時間内であれば、同日、祝日でも納付することができます。ただし、コンビニで納付できる日に、納付書の裏面をご確認ください。 を過ぎてしまうとコンビニ電話もすることができませんのでご注意ください。街の話題。ベトナムと日本の郷土料理で交流。街国際交流協会が外国料理交流会を開催。外国料理国際交流会が2月23日、町障害学習センターにて、町国際交流協会の主催で行われ、同協会の会員など約40人が参加しました。ベトナム料理は、町在勤のウードウック・フンさんと、ピー・ウィン・ドーンさんを講師に迎え、ワイン・セオ、カッコ、ベトナム風お好み焼きと揚げ春巻きを調理。日本料理は、町食生活改善推進協議会が、ダゴ汁などを料理。参加者は両国の料理を堪能し、交流を深めました。桜と杉で商店街を彩り、駅南周辺地域活性化事業実行委員会、JR 肥後大津駅南口近くの町道で3月13日に桜の植樹と杉の苗植えが行われました。これは駅周辺の活性化を目的に、地元の商店街や商工会などで組織された駅南周辺地域活性化事業実行委員会は昨年度から進めている活動です。今回は伊予大津店東側に桜が11本植樹されました。令和2年度はカブトムシ公園南側などさらに植樹を行う予定です。ふれあい散歩道商店街会長、岩永博則さん。肥後大津駅周辺活性化実行委員会会長の西川秀嗣さんが植樹をしているところが先に映っています。災害公営住宅。災害公営住宅。緑が丘区に災害公営住宅。町民グランド団地が完成し、3月20日に鍵の引き渡し式が行われました。これは熊本地震で被災された人の生活再建の早期実現を目指して建設を進めてきたものです。町民グランド団地は鉄筋コンクリート3階建て、計27戸で23世帯が入居されます。これで町が整備する災害公営住宅4カ所、計74戸が全て整備されました。家入町長と入所者の皆さんが、町民グランド団地の前に座っている写真が掲載されています。公営の思いをつなぐ、高尾の地区サイクリングイベント、高尾の区みんなの家で3月15日、ジャファキャラバンプラス復興スイート旅2020が開催されました。これは全国の災害被災地を元気づけようと、イギリスの自転車製品会社、ジャファと日本各地の災害被災地の復興イベントを手掛ける、一社、高デザインの共同で行ったものです。高尾の府を支店、終点として、平成28年、熊本地震被災地を参加者が自転車で回り、復興を肌で感じてもらう催しとなりました。参加者は高尾の地区のもてなしを受け、自転車の旅を満喫しました。町の社会福祉に大きく貢献。令和元年度、 熊本県社会福祉厚労者調査所。令和元年度熊本県社会福祉厚労者調査所で地域福祉や老人福祉センターの運営に関わり、町の社会福祉事業に大きく貢献されている小田和弘さんが受賞しました。この表彰は社会福祉の向上に著しい功績があり、他の模範となる人や団体の功績を称え表彰することにより、県民一人一人の社会福祉への理解と意識の向上を図ることを目的に毎年実施されているものです。受賞された町社会福祉協議会の小田和弘さんが表彰状を手に福祉センターの前で写った写真が載っています。新庁舎の免震装置。新庁舎建設工事推進レポート。新庁舎は地下に基礎免震構造を採用しており、4月下旬に搬入予定です。免震装置を大きく分けると、建物を支える機能と揺れを伝えない機能、元に戻ろうとする機能を持つ支障アイソレーターと揺れを吸収収束させる機能を持つダンパーの2種類に分かれます。新庁舎には3種類のアイソレーターと1種類のダンパーを使用します。地震時には積層ゴムが変形し、地面の揺れを軽減することで被害を抑えます。防災速報アプリを情報発信、ヤフー株式会社と災害協定を締結。町は地震や台風、豪雨などの災害に備え、住民の皆さんに必要な情報を迅速に提供することを目的に、ヤフーと災害に係る情報発信等に関する協定を結びました。このアプリにより、最新情報の受け取りや避難所の確認が可能になります。また、アプリをインストールしていれば、観光客などの地元住民以外の人にも発信が可能になります。初期設定の方法。1、初期設定を始める。2、現在地連動通知機能を設定する。移動先でも災害情報を受け取れます。利用する場合はこの機能を使うをタップしてください。3、通知を受け取る地域を設定する。地域を設定するをタップして、通知を受け取る地域を選びます。4、設定の完了。以上で初期設定は完了です。始めるをタップしてください。大津インフォメーション。国民年金、学生のための学生納付特例制度。国民年金は20歳以上60歳未満の人が加入し納付するもので、学生も含まれます。一般的に所得の少ない学生の人には国民年金保険料の納付が猶予される学生納付特例制度があります。この制度の承認を受けると、万が一の事故や病気で障害が残った時でも障害年金を申請することができます。令和2年度の申請は4月から。対象者、大学、各個大学院、短期大学、高等学校、高等専門学校、専修学校、各種学校に在学する学生などで、本人の前年所得が基準以下の人、 要書類1、学生証括弧コピーか有効期間が表記されているもの、または大学証明書原本、2、印鑑認め印もか本人の場合は不要です。各種学校というのは学校教育法で規定されている就業年限が1年以上の家庭、所得が基準以下となるのは所得目安118万円プラス扶養親族等の数かける38万円プラス社会保険料控除など、前年度から引き続き申請する人、令和元年度に学生納付の特例を受けた人で今年度も引き続き在学する予定の人には、日本年金機構から学生納付特別税申請書のはがきが3月末ごろに送付されます。大学予定期間が把握できなかった人などには送付されていません。はがきに必要事項を記入し返送すると、令和2年4月から令和3年3月の申請ができます。申請時の注意、申請時点の2年1ヶ月前の月分まで遡ることができます。ただし申請が遅れると万が一の時に障害年金が受け取れない場合がありますので、速やかに申請してください。学生の特例期間は同例基礎年金を受ける必要期間に含まれますが、年金額の計算には入りません。学生の特例期間から10年以内であれば保険料を納めることができます。追納、ただし保険料を追納する場合、経過期間に応じて加算額は上乗せされますのでご注意ください。申し込み問い合わせ、役場住民課住民係、電話0962933712、検診、歯科口腔検診を受けましょう。後期高齢者医療制度加入者を対象に委託医療機関で歯科口腔検診を実施します。歯や歯ぐき、入れ歯などの口の健康は口の中だけにとどまるものではなく、体全体の健康に影響すると言われています。年に1回は必ず歯科口腔検診を受け、あと口の健康を保ちましょう。受診希望の人は受診券を送付しますので申し込みをお願いします。委託医療機関へ事前予約を行い、受診券を一覧の上受診してください。予約がない場合や受診券の提示がない場合は受診できません。対象者、後期高齢者医療制度加入者、受診期限令和3年2月28日日曜日、年度内に複数回の受診はできません。受診料、自己負担額400円、持っていくもの、後期高齢者医療保険証、受診券、指定委託医療機関、次の医療機関以外での受診はできません。医療機関名、片山歯科医院、住所、王子1485番、電話番号0962930864、クローバー歯科、子ども歯科、 0982946480、高山デンタルクリニック室400番地、0962948020、竹田区地下医院大津1208番地、0962940787、長田地下医院室539番地、0962930588、三崎の地下医院三崎の三丁目1番1号、0962854182、ハート地下クリニック月の水113番地球、0962946777、ワイズ地下室210番地号、0962948118、渡辺地下室701番地、0962932325、近藤地下医院陣内1154番地4、0962134445、受診券の有効期限を過ぎた場合や町外へ提出された場合は受診できません。体調の良い時に受診してください。申し込み問い合わせ、役場健康保険課国保医療係、電話0962933114。鳥獣被害、地域一体となり猿の被害を抑えましょう。猿の目撃情報や被害が相次いでいます。被害をなくすためには猿の生態について学び、地域一体となって追い払うことが重要です。猿の特徴、学習の能力、記憶力が高く、メスは6、7歳から3年に1回程度のスペースで出産します。町の猿は畑や人家近くにおいしいものがたくさんあることを知っています。そしてこれらのおいしいものが意外と楽に手に入ると思っています。追い払う際のポイント、何をしていても追い払う。収穫期でない田畑にいるときや道端の草を食べているときに大きな音を出すなどして追い払ってください。人間にとっては食べられても腹は立たないものもありますが、野生動物にとってはどれも立派な餌です。楽で美味しい食べ物だと思うものをなくさなければ、餌付けしていることと同じです。ただし、追い払いは、ご年配の人、女性や子供が行うのも危険ですので、ご遠慮ください。複数人で行う、時として危険を招くことも考えられるので、複数人で協力して行ってください。特に離れざる、群れを離れて単独で生活する猿は攻撃的ですので、一人で追い払うのはやめましょう。進行方向を妨げない。猿は進行方向を妨げされるとその場に留まることがあります。猿は集落に来たら押し戻さずに隣の地区と連携し、山の中を通らせながら足を速める方向へ追い払いましょう。追い払い方法、猿が狙っている食べ物をなくす、隠す、囲うの三原則を 実施しましょう。また猿はベタベタするのを嫌うため、家の雨どいなどに両面テープを巻いたり、グリスを塗ったりすると効果的です。餌が少なく、怖いことが多ければ、猿は集落を敬遠します。やれば必ず効果が出てきますので、一人でも多くの人が少しでも早く実行しましょう。問い合わせ、役場農政課農林係、電話096-293-3116。募集、国勢調査の調査員を募集します。国勢調査の実施に向けて調査員を募集します。国勢調査とは、日本に住む全ての人と世帯を対象に5年に一度実施される最も重要な調査です。町では1万数千世帯の訪問が必要で、多くの調査員を必要としています。皆さんの応募をお待ちしています。調査員の仕事内容、担当する調査区域の各世帯を訪問し、調査票の記入依頼や回収を行います。任命期間、8月下旬から10月予定です。報酬、担当した世帯数などに事務料に応じて支給されます。応募要件、次のすべてを満たす人、責任を持って調査活動ができる人、原則町内在住で20歳以上の健康な人、調査に関する秘密を厳守できる人、税務、警察、選挙に直接関係ない人、暴力団その他の反社会的勢力と密接な関係がない人。応募期限、6月15日月曜日。申し込み方法、町ホームページにある申し込み書に記入して役場総合政策課にご提出ください。提出時に簡単な面談を行います。問い合わせ、役場総合政策課企画政策係、電話096-293-3118。募集、自衛官募集、募集種目、一般、幹部候補生、幹部候補生地下薬剤、以下地下幹部、技術幹部、海上、航空、技術、海藻層、目、受付期間、試験日、試験資格等について、申し込み、問い合わせ、自衛隊熊本地方協力本部、菊池分駐所、電話0968-24-2772までお問い合わせください。休日当番、連休中の休日当番員、5月3日から6日、5月3日日曜日憲法記念日、武蔵下村医院、小児科、内科、アレルギー科、菊陽町、宮本内科医院、内科、神津町、床島医院、胃腸科、肛門科、外科、甲子市、井上眼科、甲子市。5月4日月曜日、緑の日、菊池子どもクリニック、小児科、菊池市、人生会クリニック、大津、陣内科、循環器内科、菊陽町、光の森脳神経外科、 内科、脳科、神経内科、内科、腫瘍の体操産婦人科医院、産科婦人科、福祉士。5月5日火曜日、子どもの日、西山医院、内科、循環器科、小児科、福祉士。某胃腸科内科クリニック、胃腸科、内科、消化器科、放射線科、福祉士。岩倉整形外科内科医院、整形外科、形成外科、リハビリ、大津町、菊陽レディースクリニック、産科、婦人科、菊陽町、5月6日水曜日、理解休日、清原医院、内科、小児科、菊池市、中野クリニック、内科、消化器科、腎、菊池市、菊陽秋田クリニック、内科、胃腸科、外科、菊陽の、主な皮膚科医院、皮膚科、高皮市、問い合わせ、福祉分子医師会テレフォンサービス、電話 0968-25-3300、 募集、辛いもオーナー募集、大津町特産の辛いもの植え付けと収穫が楽しめる辛いもオーナーを募集します。植え付けた後は辛いものスペシャリスト、観賞農家の皆さんが大切に育ててくれます。そして11月8日日曜日に実施予定の辛いもフェスティバル in 大津の芋掘り大会で収穫します。甘くて美味しい辛いもをお楽しみに。オーナー申し込み方法、料金3000円、独自苗20本、気候などによりますが、苗20本で約 10kg 収穫できます。個人の申し込みは1人3口までです。申し込み方法、はがきに次の1から6を明記してお申し込みください。1、申し込み口数、2、郵便番号、3、住所、4、氏名、ふりがな、5、電話番号、6、植え付け参加人数、申し込み期限、5月1日、金曜日、苗の植え付け、日時、5月30日、土曜日、予定、雨天決行、場所、本田技研工業株式会社、熊本製作所、南側からいも畑。申し込み問い合わせ、明日の観光構図を作る会事務局、電話 096-294-2877。 募集、令和2年度会計年度任用職員を募集します。地方公務員法の改正による、令和2年7月1日から非常勤臨時職員は会計年度任用職員として任用します。報酬など、報酬や交通費相当分の費用弁償に加え、期末テスト、条件ありを支給します。給与決定時において経験や職歴などの加算があります。職種ごとに上限あり、報酬や職種により月額、日額、時間額となります。休暇、年次有給休暇、病気休暇、結婚、出産、響きなどの特別休暇などがあります。申し込み期限、4月15日水曜日、受付時間、 午前9時から午後5時まで、土曜日曜祝日を除く。申し込み方法、履歴書と各種資格証明書を役場総務課に提出してください。必ず職種を記入してください。運用開始5月1日金曜日以降、その他申し込み者には面接を実施します。勤務条件などの各種保険に加入することになります。募集の詳細などは変更になる場合があります。職種、社会福祉士、介護支援専門員、調理補助員 A、調理補助員 B、学校支援員、特別支援補助員かっこ看護師、幼稚園教諭担任、看護師検診、歯科衛生士検診、勤務地、勤務日、勤務時間、資格などは申し込み問い合わせ役場総務課人事秘書係、電話 096-293-3111 にお問い合わせください。暮らしの伝言版、お知らせ、電気撲殺、箱穴などの設置補助、農作物の鳥獣被害にお困りで電気撲殺や箱穴の設置を考えている人に補助金を交付します。補助金は予算がなくなり次第終了、先着順となります。箱穴の設置には町の許可が必要です。補助対象者、町内在住で町内の農地を耕作し自ら農業を行っている人。補助対象、農作物の鳥獣被害防止を目的とする電気撲殺、箱穴などの設置。補助率、事業費の2分の1、上限5万円、必要書類、見積もり書など、その他の書類は役場農政課窓口で配布します。問い合わせ、役場農政課農政係、電話 096-293-3116。 熊本地震被災住宅の復旧支援、平成28年熊本地震で被災した住宅を復旧するための災害復興住宅融資、建設資金、新築、中古住宅の購入資金、補修資金について、被災者を継続的に支援するため、借り入れ申し込みの受付期限を1年間延長します。申し込み期限、令和3年3月31日水曜。問い合わせ、住宅金融支援法、お客様コールセンター、通話無料、電話 0120-086-353。 電話相談は祝日、年末年始を除く土曜日および日曜日にも実施します。午前9時から午後5時まで。令和2年度固定資産税10円。自分の土地や家屋の評価額を確認して、他と比較することができます。期限、6月1日月曜。時間、午前8時30分から午後5時。土日祝日を除く。対象者、納税義務者本人、同世帯の親族、納税管理人、委任を受けた代理者など、非課税の土地・家屋の所有者や課税対象額2万の土地・家屋の所有者、借地人、 客や人は対象外です。また土地タイプのみを所有している人は陶器、土地の確認はできません。本人確認、運転通知書や運転免許証など本人確認できるものを提示してください。本人以外の場合は委任状が必要です。コピーなどにより交付はしません。問い合わせ、役場税務課固定資産税係、電話096-293-3117。戦没者遺族に対する特別懲役、今年度は戦後75周年を迎えるため戦没者などの遺族に対する特別懲役金の請求受付を行います。支給は年間5万円分の国債を5年間分交付されます。請求期限、令和5年3月31日金曜。期間内に請求を行わなかった場合、時効により請求の権利がなくなりますのでご注意ください。対象者、戦没者から見て一定範囲の遺族、子、兄弟姉妹など1人。申し込み方法、対象者によって戸籍などの提出書類が異なります。事前に役場福祉課でご確認ください。申し込み問い合わせ、役場福祉課福祉係、電話0962933510。外出支援サービス事業制度の改正、外出支援サービス事業の利用対象者と事業内容を乗り合いタクシーの導入地区拡大に伴い4月1日から変更します。対象者、次の全てを満たす人、町内在住で住民票と同じ住所に居住するおおむね65歳以上の高齢者または要介護認定者、公共交通機関、乗り合いタクシー除くの利用及び同居家族により移送が著しく困難な人、町民税非課税世帯に属する人、助成額1枚あたり500円から1900円、行政区ごとに助成額が異なります。役場を起点として観戦、交付枚数1、乗り合いタクシー導入地区1月あたり4枚年間最高48枚、2、乗り合いタクシー未導入地区1月あたり8枚年間最高96枚。今回の改正で1月の利用枚数上限を撤廃します。ただし1回の乗車での利用枚数は1枚に限ります。利用対象施設、町内障害利用可能、医療機関薬局、町内のみ利用可能、公共機関金融機関、食料品などを販売する小売店、居宅と対象施設間の移送が対象のため、必ず乗車場所または行き先のどちらかを居宅にしてください。問い合わせ、町地域包括支援センター、電話096-292-0770。野鳥保護指導取締り強化月間、春は野鳥の繁殖期です。巣立ちしたヒナが地面に落ちているのを見かけても近くに親鳥がいますので拾わないようにしましょう。県では5月10日日曜からの1ヶ月間を指導取締り強化月間と定めています。野生鳥獣および鳥類の卵は法律により許可を受けたもの以外は
真実として捕獲、殺傷、または採取が禁止されています。なお、野生鳥獣、メジロ、ホオジロなどの愛玩使用目的の捕獲は鳥獣の乱獲を助長する恐れがあるため許可していません。ただし、平成24年3月31日までに許可を得て捕獲し、使用登録済みの個体は更新手続きを行うことで引き続き使用することができます。詳しくはお問い合わせください。問い合わせ、役場民生課農林係、電話 096-293-3116、 県県北広域本部民営課森林保全区、電話 096-25-2307。 ストップ農作業事故。毎年県内では10人前後の尊い命が農作業事故で失われています。特に65歳以上の高齢者による事故やトラクターなどの農業機械による事故が多く発生しています。農作業には多くの危険が潜んでいます。農作業事故をなくすためには一人一人の意識と家族や仲間からの声かけで、より一層の事故防止の必要を持つことが重要です。問い合わせ、役場農政課農政係、電話 096-293-3116。 講演講座、ペアレントプログラム説明会。子どもが困った行動にお悩みではありませんか？ペアレントプログラムはつい叱ってしまう、子どもが言うことを聞いてくれないなど、子育ての難しさを感じる保護者が子どもの行動の理解の仕方を学び、楽しく子育てをする自信をつけることを目的とした全6回のプログラムです。今回はプログラムの内容や効果、進め方などを説明します。日時、7月23日木曜午前10時から正午。場所、町障害学習センター2階中会議室。参加料無料。その他、各自の希望の人は事前にお申し込みください。申し込み問い合わせ、役場福祉課障害福祉係、電話 096-293-3510。 県シルバー作品展作品募集。県シルバー作品展は高齢者に創作活動の発表の場を設けることにより生きがい作りの促進を図ることはもちろんのこと、創作活動を通した高齢者の社会参加を促進する場として、毎年たくさんの高齢者の皆さんに出品いただいています。出品部門、日本画、洋画、写真、書、彫刻、工芸、木部門。テーマは特に定めません。出品資格、60歳以上、令和3年4月1日時点で、県内在住のアマチュア1人1点まで、出品料1000円。募集期限6月30日火曜。申し込み方法、役場介護保険課にあるパンフレットにてお申し込みください。作品展示期間、9月1日火曜から6日日曜。作品展示場所、県立美術館本館。各部門の金賞、銀賞作品は令和3年11月に神奈川県で開催されます。年輪ピック神奈川2021美術展に出品される予定です。問い合わせ、1台熊本寺高長寿財団、電話 096-354-3083。 道の駅大津、道の駅認定からいも毎日入荷中、 認定辛味とは、酒造庫で90日以上熟成した甘い大津町特産の辛いものことです。毎週末金土日限定で生産者による焼き辛いもの試食販売会も行っています。イベントのお知らせ、赤牛レストランよかよかにて毎月29日日の日に限定メニューをご準備しております。毎日数量限定で入荷中、生産者手作りの熟芋いきなり団子、和菓子屋さんが作ったいきなり団子、まんじゅう各種販売。4月25日から26日、道の駅大津お客様感謝祭。4月26日、ジャスデー、ジャス会員様限定、子ども安全免許証、無料発行イベント開催、10時から15時まで。問い合わせ、電話096-294-1600。安心安全、安全安心大津町、大津警察署。交通事故状況、令和2年2月集計。大津署管内、発生件数、今年累計29、2月中17、前年比マイナス10、うち大津町、今年累計9、2月中6、前年比マイナス2。死者数、大津署管内、今年累計1、2月中1、前年比プラス1、うち大津町、今年累計1、2月中1、前年比プラス1。照射数、大津署管内、今年累計38、2月中23、前年比マイナス18。うち大津町、今年累計9、2月中6、前年比マイナス7。死者数は30日以内死亡の場合、刑法犯認知件数、令和2年1月2月集計。大津署累計290、1月中25、前年比マイナス5、うち大津町101、1月中4、前年比マイナス9。大津署、今年累計44、2月中19、前年比マイナス27、うち大津町、今年累計12、2月18、前年比マイナス21。主な発生犯罪、1月は駅駐輪場での自転車盗難、2月は車上狙いや万引きが発生しています。春の交通安全、4月10日は交通事故死ゼロを目指す日。4月は入学や進級を迎えるため、小学生の歩行中の交通事故が増加する傾向があります。歩行者の多い場所での無理な運転は控えましょう。4月6日月曜から4月15日水曜までの10日間、春の交通安全運動が行われます。熊本県の交通事故発生件数は年々減少しており、平成27年に6641発生していた事故が令和元年には4104件まで減少しました。死者数も平成27年の79人から令和元年は69人と減少こそしていますが、多くの命が失われています。交通事故を減らすために、一人一人がルールを守り、安全運転を努めることが重要です。運動の重点、1、 子供をはじめとする歩行者の安全確保、2、高齢運転者などの安全運転の変更、3、自転車の安全利用の推進。新型コロナウイルスに乗じた命令に注意。新型コロナウイルスの感染拡大に乗じて、マスクを無料配布しますという、ピッキングメールやマスク販売に通した詐欺サイトが確認されています。社会情勢を巧みに利用するという犯罪者の意図がありますので、お気をつけください。注意するポイント。メールに添付された URL に安易にアクセスしない。ID、パスワードなどの個人情報を入力する際は、信用できるサイトであるかを確かめる。個人名義の口座への商品代金の振り込みは、詐欺を疑う。問い合わせ、電話096-294-0110。町の相談、市が、相談、日時、場所、相談員の順にお呼びします。心配事相談、4月6日月曜、13時30分から14時30分、人権啓発福祉センター、吉田勝信、4月7日火曜、13時から16時、老人福祉センター、太田敦子、4月14日火曜、13時から16時、老人福祉センター、野田敦子、4月28日火曜、13時から16時、老人福祉センター、江藤純一、5月11日月曜、13時30分から15時30分、人権啓発福祉センター、上泉幸男、5月12日火曜、13時から16時、老人福祉センター、樋口文子。心配事児童相談、4月21日火曜、13時から16時、老人福祉センター、吉田勝信。身体障害者、知的障害者相談、4月6日月曜、13時から16時、老人福祉センター、宮崎俊一、北村恵子、人権啓発福祉センター、電話096-293-7920、老人福祉センター、電話096-293-2027、行政相談、4月16日木曜、10時から12時、町民交流施設、大福プラザ、西村和正。法律相談、要予約、4月10日金曜、10時から12時、町民交流施設、大福プラザ、熊本県弁護士会。4月24日金曜、10時から12時、町民交流施設、大福プラザ、藤本一郎。年金相談、要予約、4月17日金曜、10時から15時、町民交流施設、大福プラザ、年金事務所相談室。役場住民課、電話096-293-3112。教育相談、要予約、毎週月曜から金曜、8時30分から17時、教育支援センター、教育相談員。教育支援センター、電話、096-293-2231。物忘れ相談、要予約、4月16日木曜、9時30分から12時、地域包括支援センター、会議室、認知症、疾患医療センター、 新型コロナウイルス感染症の影響により中止の可能性があります。雇用相談、毎週火曜、金曜、休日の場合は翌平日9時から17時、障害学習センター2階、雇用相談員。消費生活相談、毎週火曜、金曜、10時から16時、役場住民相談室、消費生活相談員。火曜、金曜は大津町、電話096-293-3111、月曜、木曜は火曜町、電話096-232-2112、水曜は西原村、電話096-279-3111で消費生活相談を受けることができます。地域包括支援センター、電話096-292-0770。お誕生おめでとうございます。届けた人、赤ちゃんのお名前、住所の順にお願いします。今村徹、ゆゆうさん、ひのみず、岩下、ひろまさん、せんじさん、おうじ、はちもり、ゆうすけ、あおいさん、みる、ふじたひろし、みさとさん、みろ、上田隆生、マシュンさん、大津、田上正宏、千穂さん、矢後川、今村博士、寛太さん、三崎さん、池田あさみ、江戸川さん、武田、上野優、大地さん、新米、浜田純正、ゆうみさん、ミロ、西野正宏、葵さん、西野、赤尾玲奈、木月さん、大津、川谷純、ホッチさん、大津、伊、和樹、アニーさん、ひろみず、関山健二、琴音さん、夏、桐原、浩平、幾人さん、室、木橋、光弘、葵さん、室、桐原、友之、安治さん、室、古澤、水菜、神奈さん、室、お悔やみ申し上げます。死亡者氏名、何年齢、住所の順にお呼びします。矢野美代子、92歳、寺川、村山義雄、96歳、矢野川、大田黒彩子、90歳、池田、古潮京子、90歳、井上村、秋津、85歳、矢後川、山本勝恵、100歳、岡松、坂崎慎子、86歳、室、森上春子、86歳、仙台、西本純一、79歳、室本、原野真で83歳、新発奥野博士、94歳、新発橋間陽子、68歳、新発中尾達夫、69歳、岩坂松岡大輔、39歳、杉本尻川長子、75歳、杉本、 大橋康夫83歳いたします。永田これ93歳矢後川、林田麻子87歳大林、お誕生お悔やみの困難は希望者のみ軽症略でお読みしています。令和2年2月10日から令和2年3月9日届けです。町のカレンダー4月新型コロナウイルス感染症の影響による健康の可能性があります。乳幼児検診の対象者には個別に通知します。1日水曜、窓口証明業務延長、19時まで。1日金曜、大洲図書館、9時。4日土曜、大洲保育園、宇宙保育園、大洲いちご保育園、喜び保育園、第二喜び保育園、入園式。2日月曜、交流会館歴史文化伝承館、大洲図書館、旧館。寝るか火曜、運動公園禁煙。8日水曜、富士見所保育園入園式。液体のセミナー平成31年4月から。令和1年5月生まれ、9時から9時30分に行く子育て研修センター、窓口照明場の演習19時まで。5日木曜、町内小中学校入学式。5日金曜、王子幼稚園順番幼稚園入園式。11日土曜、緑川保育園、白川保育園、風の子保育園、入園式。13日月曜、大津音楽幼稚園、白川幼稚園、入園式。夏の交流会館中間、歴史文化伝承館中間、大津図書館中間。14日火曜、大津町教育の日、手話通訳実施日。町運動公園休園。15日水曜、7から8ヶ月実施日。ビッグスタート、令和1年8月から9月生まれ、13時から13時45分受付、子育て研修センター、大津中央公園通天会議、令和2年5月分17時30分から子育て研修センター、待機施設等申請受付開始、令和2年5月分窓口照明業務延長、19時まで。月曜、町交流会館、金山、歴史文化伝承館、金山、大津図書館、金山。21日火曜、町運動公園、休園。22日水曜、一歳児セミナー、平成31年4月から。令和1年5月生まれ、9時から9時30分受付、子育て研修センター、窓口照明業務延長、19時まで。27日月曜、町交流会館中間、歴史文化伝承館中間、大津図書館中間。27日火曜、手話通訳設置日。町運動公園 ラス1日金曜、4日月曜、大津図書館週刊、5月2日土曜から6日水曜日まで、八交流会館、歴史文化伝承館がお休みになります。休日当番に約束、4月。当番員は変更される場合があります。最新情報は、福祉広域連合消防本部指令センター、電話 046-232-9331 でご確認ください。町の人口、令和2年2月末現在、人口 35,233 人、プラス18人。男、17,347人、プラス37人。女、17,886人、マイナス19人。世帯数、14,726戸、プラス10世帯。出生、22人。死亡、34人。転入、176人。転出、143人。増減は前月比です。クローズアップ大津城、支えてくれた人に見てもらいたい。中尾有沙さん。2020東京オリンピックパラリンピックの聖火ランナーを務める中尾有沙さんをクローズアップする。聖火ランナーの話が来た。自身もパラリンピック出場を目指す立場として話を受けていいものか考えます。決断させたのは、建物の地を走り、家族やお世話になってきた人たちに見てもらいたいという思いだ。陸上選手として日本一や県大会10連覇など華々しい成績を収めてきた中尾さん、練習中の事故により怪我を負ってしまったが、少し落ち込むことなく、1年3ヶ月で復帰。もちろんすぐに気持ちを切り替えられたわけではないが、たとえ飛べなくても陸上とつながっていたいという思いが再びグラウンドに飛び出した。三段跳び、走り幅跳びから車椅子競技への転向。初めはうまくいかないのにも当然だった。トレーニングにより上半身が大きくなることにも抵抗があったと笑顔で振り返った。好きな言葉はパラリンピックの理念でもある伝統、歴史、ミッドマンの失ったものを数える、残されたものを最大限に生かす。この言葉は障害のあるなしに問わらず、前向きに生きることの大切さを教えてくれた。中学生の時は、試合でうまくいかないと何でも、もっと練習しなかったんだろうと後悔していたが、現在は前向きに何をしなければならないかを考えるようになった。休みの日は行きつけの店で買った豆でコーヒーを入れ、ゆっくりと過ごすのが好きな中尾さん。今後の目標を聞くと、もともとオリンピックやパラリンピックを目指してというよりも、一日一日を大切に練習したいタイプ。競技だけでなく、家族や新しい出会いを大切にしたいとします。車椅子で生活するようになり、多くの人と出会い、人の思いやりをより感じることができるようになった。支えてきてくれた人への感謝を胸に走り抜ける。競技用車椅子で走る中、風の抵抗を少なくするために状態を低くしている。その時の様子も写真を載せてください。羊の声。新型コロナウイルスの関係でイベントなども中止になり、残念な思いをされている人も多いと思います。 私もその一人です。最近の悩みは、マスクは不幸しそうなことと、鼻息が荒いのか、マスクをつけると、眼鏡が曇ってしまうことです。あきら。新型コロナウイルスの影響で、一時的にトイレットペーパーが店頭からなくなる問題が起きました。すぐに SNS で夢が拡散されたものだと分かりましたが、不安を煽るような情報は災害が起こるたびにあるように感じます。情報を簡単に得られる時代ですが、どこの情報を鵜呑みにしないで、何が正しいかを見極める必要があると思います。